萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いくださいませ。本日はですね、スタジオに、ギャラリーの方をお招きしておりますが、いつもねアンケートの方とかでもご回答いただいております。この番組を熱心にお聞きの方だったら、ご存知のこともあるかと思います。ある日ですね、今のご主人に紫のバラをプレゼントされたガラスの仮面付き女子、ラジオネームしここ様がですね、本日スタジオにいらしてくださってます。ありがとうございます。実は対面して座ってるんですけど、しここ様、声のオンエアはちょっとご遠慮したいということなので、私の方からですね、顔をガン見しながら本日は、番組を進めさせていただきたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは今年ハマったあれ、ハマりそうなあれということで、皆様よりたくさんご回答いただきましたので、後ほどご紹介いたします。エイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれ、こちらの方はですね、私がですね大好きな作品ご紹介したいと思います。かなさんの女の友情と筋肉、現在2巻まで出てますので、こちらをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信をしております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕があればの話でございますが、番組中にご紹介をさせていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まず最初のご紹介はですね、ちょっと YouTube のネタなんですけれども、まあ YouTube っていうね、あのコンテンツができたことによって、プロでも素人でも世界に向けて動画を発信できるようになりまして、まあ実際にね上げられてる動画っていうのはね、玉石混合ではありますけれども、こんなのが世の中にあると知らなかったとか、こんな面白いことをしてる人がいるんだっていうことをね、知ることができるツールとしてはかなり優秀だと私は思ってるんですけれども、例えばこういうこと好きなのかなって、これ好きなの自分だけなのかなって思ったらね、世界中にね結構な賛同者がいるんだっていうことを知ることがねできるっていうのはね、一つのエポックメイキングだと思うんですけれども、まあ個人的にね、私以外にもこんなの好きだったんだっていうのをね、痛感したのは、飾り文字、カリグラフィーをプロの人が書く動画を延々見たりとか、あとはですね、ペン回しのスーパーテクニックをただね YouTube でひたすら流してる方もいますし、あとね、私がねもう度肝抜かれたというか心を惹かれたのはね、犬のコーギーがいるでしょ、コーギーのお尻の映像ばっかりを編集してムービーにしてる人がいて、私コーギーのお尻のねモリッとした感じが大好きなんで、あ、これ好きなの私だけじゃなかったんだって本当にね嬉しかったりしたんですけれども、でさ、まあまあまあそういう風な感じでね、いろいろこう自分の萌えを提示して世界から賛同者を得るっていう意味ではね、数字として分かりやすく出てくるのが YouTube なんですけれども、まあさ、男性だけに限らず、まあ、女性でもそうだと思うんだけれども、あの女性のね丸っこいプルンとしたお尻が大好きな人っていっぱいいるじゃん。私もねビジュアルとしては大好きなんだけれども、で世の中には他にもプルンとしたものっていろいろあるじゃん。例えばグミキャンディーとかマシュマロとかさ、で考えてみて、プリンとしたお尻にね、プルン
っとしたグミをトゥルルルンって連続でぶち当てたらどんなに素敵なファンタジーが起こるかあなたわかるかしら。ということでこれを実際にやってみたね素晴らしい天才がおりました。海外らしくですね、まあ、そこにねキャスティングしたのはティーバッグのビキニのお姉ちゃんだよね。でねクマさんの形のグミキャンディーがあるんですけれども、まあ、いわゆるガミベアっていうやつなんですけれどもこれをねガス噴射式のおもちゃの銃にたくさん装填してでそれをですね1秒間に5000コマ撮れる特殊なカメラで撮影したよね。そして動画アップしたよね。で先月から公開1ヶ月経たないのにすでに407万人以上の人がこれ見たよねっていうことでどんだけ引きがあるんでしょうねこの映像ね。まあお姉ちゃんのお尻にガミベアをぶち当てるという映像だけでこんだけカウントが取れるということで、でしかもですねこれをね撮った方が素晴らしいことに別バージョンの、動画も撮ってくれてます。そのうちですね一つはゼリーを多分ねいちご味だと思うんだけど赤いゼリーをお姉ちゃんのお尻にぶつける映像ね、こっちが21万人の方が視聴してます。同じくマシュマロをぶち当てる動画こちらが18万人、そしてカップケーキをぶち当てるが14万人ということで、すごいわね。みんなどんだけ大好きなんだろうね。まあまあね、ティーバックビキニのお姉ちゃんのお尻が好きなのか、まあそれともプルンとしたものがプルンとしたものに当たるのが好きなのかは別としてですね。まあでもね、まあこれ男性だけじゃなくてね、女性でもね、これ見ててね、あ、ちょっと面白いって私みたいにね、思う人たくさんいると思うんですけれども、で、あくまでこれは私の個人的な希望なんですけれども、ですね、程よくマッチョな青年の大胸筋にですよガミベアを連射する動画をですね誰か作ってくださらないかなって、そんなにねマシュマロとか別バージョンっていうね欲張りなことは言わないので、せめてガミベアを連射するぐらいの動画をどなた様かこのね素敵な私の夏の思い出に残してくださらないかなっていうふうに期待をしております。続きましてはですね、レゴブロックのお話です。まあレゴ大好きな人ってね、まあ大人も子供もなんですけれども、日本でもね結構ね大人の方でねレゴ好きだったり自分で実際組み立てる方っていらっしゃると思うんですけれども、子供の頃と違って大人って自分の資本力でピースやキットを揃えて大きい作品とかさ、あと自分が大好きな映画とかアニメの作品を作る人っていうのも結構いると思うんですけれども、まあ実際そういう作品とかをね私ウェブで見るのもすごく楽しいんでよく見てるんですけれども、先月ですね、アメリカのシカゴで行われましたレゴの巨大イベントブリックワールドでベストメガクリエーションアワード、これ巨大な作品に贈られるんですけれども、これを受賞した、作品が話題になっています。それはですね、高さがなんと2メートル66センチの映画ロードオブザリングに出てきましたオルサンクの塔、別名サルマンの塔です。サルマンの目がこう塔の頂上でギロって光っていた、まがまがしい真っ黒い塔なんですけれどもね、あれ2メートル66センチでね再現したすごい方がいます。でこれね、展示作品の表側から見ると映画のシーンによく出てきた塔の外観をきれいに再現してるんですが、実はね裏側の方が圧巻です。裏側の方はですね、これ断面になってて、映画の中ではほんの一瞬とかしか映らなかったそれぞれの部屋の階層とか、あとこれがちゃんと螺旋階段でつながってたりとかですね、あとは、それぞれの部屋のちゃんと図書館なら図書館の、再現をしてたり、あと寝室拷問部屋などが作られてまして、さりげなく塔の中にねガンダルフやサルマンもいるんですね。でこれを作られた、レゴビルダーのマクマホンさんは生まれて初めての巨大な作品がいきなりのアワードの受賞ということでですね、こちらの方は、ウェブサイト、ブリックワールドイベント自体のウェブサイトの方からでも、YouTube に、ムービーがアップされているので、そちらの方でですね中身の方はチェックできると思います。で実際にロードオブザリングが大好きな人でも2メートル超えのオルサンクの塔を作るっていうのは自分家のリビングの天井の高さが高くないとやっぱり厳しいでしょ。でね、そういう方のためにねちゃんとねレゴの公式はねいいものを準備してくれてるんですよ。キットが売られております。これがですね世界共通でレゴセット番号っていうのが振られていまして、このレゴセット番号の10237、10237番がオルサンクの塔のセットになっております。で一応ピースの総数は2359ピースで、高さは73センチ、 あなたの家のリビングでも組み立てられる高さになっております。でね、今年ね夏休み迎えるけどね特に予定ないわという方とかね、インドアで過ごしたいなって思ってる方、レゴでね自分の好きな作品のキット組み立てるっていうのもありかと思います。でこれね、おまけがね、いいおまけがついてるんですよ。なんといったって完成した後にですね他人に見せて自慢できるという、こう自分の達成感をね、何度も何度も味わえる、ね、自慢できるっていうねおまけがついてますので、ぜひこちらの方夏休みとかね長期休暇ある方はチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。続きましてはですね、もう四半世紀以上長期連載してるのになぜか女性のファンがほとんどいないあの漫画作品の話でございます。でそれは何かと言いますとですね、週刊ビッグコミックスピリッツに1989年から足掛け26年間連載が続いている、ご長寿漫画なんですけれども、わかるかしら、中崎達也さんの地味編でございます。地味編でもう26年続いてるのよ。でね、独特なシュールなギャグは掲載誌の中でも異性を放っていますが、なんと今年の8月作者の中崎さんが還暦を迎えるにあたって連載が終わると発表がありました。ね、こういうね、シュールなギャグ漫画、特にね、地味編とかで割とゆるーく続いてるんですけれども、還暦で終了っていうね、なんかそこはきっちり食い切りつけるんだなというふうに私思ったんですけれども、ということは、残りがあと4話かな5話かな、沖縄だと残り5話なんですけれども、本のね到着が遅いので、沖縄の方だと残り5話分で地味編が終わるということで、ね、これだけね長く続いた、中崎さんの世界がどのように終わりを迎えるのかっていうのがね今からちょっと注目を集めてます。なので多分ねこのね最後の最終話が載ってる感はね、もしかしたら書店さんでちょっとね完売とかしてるかもしれないので、どうしても読みたいわという方はですね、ウェブまたは書店さんなので、最終号が、最終話が載ってる号を、予約されるのが一番かと思います。続きましては、とあるアニメの話でございます。アニメ漫画日本昔話、これ見たことある人って日本人全体の何割ぐらいなのかなっていうふうにちょっと考えたんですけれども、まあ私の世代だとほぼ 100% なんですよね。だけど今の20代の人ってこれ見たことない人も結構いるんじゃないかなと思ってね、ちょっと調べてみました。漫画日本昔話、これの一応初回放送は1975年の1月7日で、それからですねこの初回放送以降テレビ局をなんとまたいだんですよ。なので毎日放送 TBS テレビ朝日で、実は曲またぎで放送されまして、で今現在でもですね、CS チャンネルとかではね再放送されてるんですけども、一応レギュラー放送の最終話のオンエアはなんと2000年代に入ってからなんですよ。2003年の9月27日まで続いてたということでですね、なんだかんだで考えると今もね、今現在 CS チャンネルの時代劇チャンネルとかでは再放送はされてるんだけど、よく考えたらずっとこう75年以降日本人はずっとこの作品になんだかんだでね触れ続けて21世紀まで到達したのかなっていう感じがあります。で1回につき、2話昔話を放送するっていう内容で、このシリーズ全体で全話1474話制作されました。でそのうちですね、約1230本9割超えの、話の脚本を書かれました、映画監督で脚本家の沖島勲さんが今月の2日に亡くなられたそうです。これ昨日私ニュースで知ったんですけれども、ほぼ9割ということで、で多分私たちがね漫画日本昔話で思い出す話っていうのはほぼ沖島さんが書かれた脚本のお話だと思います。なのでね、そういう意味では私たちのねこの記憶の中の昔話と沖島さんの世界観っていうのはすごい直結してたんだなと思って、あすごい映画自体の、監督作品はそんなに作品数はないんですけれども、漫画日本昔話っていうコンテンツはもうこの方がないとね 番組として続かなかったっていうぐらいね、あの支えてくださった方なので、あのここはですね、もう子供時代からずっとこのアニメに触れてきた私としましては、慎んでご冥福をお祈りしたいところでございます、ね、これから先もねずっとね多分ね再放送でね、ちっちゃい子供たちにもね、昔話の世界を見せてくれると思いますのでね、そういう意味ではこの方ね、日本のちょっとしたね、あの文化のコンテンツを支えた功労者としてね、何か私たちね、語り継いでいかなきゃいけないんじゃないかなっていうことまで感じました。続きましてはですね、こちらゲームで奥のお金を稼ぐ仕事ということでお話ししたいと思います。奥のお金を稼ぐ仕事、それはプロのゲーマーさんだよということで、プロゲーマーということでございます。一応ですね、ゲームの世界大会なんかでは、奥に届く賞金が出るタイトルもございまして、これがですね個人戦やチーム戦が、それぞれのゲームいろいろ、カテゴリーあるんですけれども、一応これのですね上位のランキングの方にはもうスポンサーがついてたりとか、あとねマネージメントがねきっちりついてるっていう方もね結構世界中にはいらっしゃるんですね。まあ、日本でもプロゲーマーといえば梅原さんとか有名な方たくさんいますけれども、で例えばさ、あのスポーツ、いわゆる、バスケットとか野球とかバレーボールとかそういうスポーツに優れた人に対して、うちの大学に入ってくれたら奨学金出しますよ、学費は免除しますよっていう制度がね、世界中にありますね。特にアメリカとかではこういう形でねスカウトとかって言って、もう中学ぐらいの時からうちの大学っていう形でねこうスカウトが来るらしいんですけれども、最近ですねアメリカではこの奨学金制度、スカウト制度に新たなジャンルが、出来上がりました。それはですね、優れたゲーマーを e スポーツ枠として奨学金を出すという大学が増えてきてるそうなんです。まあ、奨学金を出す代わりに例えば世界大会や世界ランキングで一定の実績を残さなくてはならないので、それなりに学生さんは大変だと思います。まあ、学業との両立っていう意味でね。で日本でもこのプロのゲーマーっていうのを一つの職業としてプロを養成しようじゃないかということで、とあるですね東京の学校法人がプロゲーマーを目指すための専門課程という専門学校の中でねカテゴリーを立ち上げちゃったんですよ。でしかも別の専攻コースにはゲーム実況者のコースも立ち上げたもんだから、まあネットの反応がすごかったね。まあ世の中でこれほど潰しの効かない専攻コースが他にあるのかっていうことでね、実況は特にねどうかと思うんだけれども、まあまあまあまあ、でもね、いや実際にねこれねお金出すのはね親御さんなんでね、まあ親御さんが、まあ、親子間で納得して話し合ってお金を出して進学できるのであれば、まあまあまあそれに対してね私は否定はしないんですけれども、っていうのもね私もね実はね大学進学の真の目的が、あの親にはね絶対口裂けても言えないんですけれども、それなりにモラトリアムの期間を楽しく過ごそうっていうのが実は私の大学の真の目的だったんで、人様のね進学事情についてあれこれ言う資格はないんですけれども、それでも思ったよね、このゲーマー育成コース、高校がねあのこのインドアで、まあ、ゲーマーな高校生だったとしたら最高のモラトリアムコースじゃないかこれって思ったんですけれども、まあねこれがね今年このコースがスタートしたばかりということで、これからですね、まあ、2年後とか4年後ぐらいに実際に、まあ、専門学校ということでデータとしてねこのコースの就職実績のデータが多分出てくると思うんですよ、入学案内みたいなところで。でそこでねどういうデータを出してくるのかっていうのがねちょっと私のね意地悪な視点からの楽しみでもあります。でそれはともかくですね、この学校法人さんが実はプロゲーマーという単語を商標登録しちゃったんですね。でまあ、これはねゲーマーさんとかね、あとネットでは結構ね、まあ、反発っていうかね、これを商標登録するのはいかがなものかっていう反応あったんですけれども、一応ですね商標登録にもいろいろ区分がございまして、この学校法人さんが登録したのは技術や知識のジャンルというところでの商標登録なので、一般的な用語として私たちが使用することには特に問題はないそうです。で学校法人も、このプロゲーマーという単語を商標登録したことによって使用の制限などをするつもりはないですっていうのをね公式に発表をしております。なのでこうやってね私がラジオで使うことについても何の問題も発生しないんですけれども、ともあれ、今ですねまあいろいろな捉え方はあるかと思いますけれども、プロゲーマーという お仕事が一つの職業として注目されているのはもうこれ間違いないということで、この先ですねこれが職業として、まあ、あの日本のね、社会の中でどうね認知されていくのかっていうのがねこの先気になります。ちょっと今のところね、多分ねあの親戚の子供からそうなりたいんだけどって相談されたらお前何言ってんだよってまず最初に言われるような感じの捉え方だと思いますので、これがね立派な職業として確立されるのかどうかちょっと期待をしております。続きましてはですねちょっと夏向きに涼しい話でございます。皆様はディープウェブ、インビジブルウェブという言葉をご存知でしょうか。またはですね深層ウェブ、深い層のウェブとも呼ばれます。で一般的にですねウェブサイトにおける検索エンジンというものはクローラというプログラムでこのウェブ上の情報を収集して検索結果に反映させてますね。それが私たちが検索した時にねダーッと出てくるあのリストの形で出てくるんですけれども、しかしですねこの検索にあえて引っかからないように情報の収集を拒否するウェブサイトも作ることはできますし、実際にそのようなサイトはたくさんあります。その中にはですね、まあ、例えば薬物の取引とかで、まあ、問題にはなってるんですけれども、そういう形で一般の人は引っかからないけど知ってる人は直でそこに行けるっていうねあのサイトがあるんですね。でそのようにですねネット上にありながら検索することができないウェブサイトをディープウェブと呼ばれます。またはね透明な、ウェブということでインビジブルウェブでございます。でですねまあ、これは YouTube の話と絡んでくるんですけれども、 YouTube にですね、まあ、ゲームのプレイ動画を投稿してるチャンネルっていっぱいあるんですけれども、その中で、ホラーのゲームを、配信してる、チャンネルオブスキュアホラーカマーというですねこのチャンネルがございまして、でとあるゲームがディープウェブに、存在していると、チャンネルのウォッチャーから知らせがありまして、早速ですねこのチャンネルはそのディープウェブにあるというホラーゲームのプレイ動画を公開しました。ただしこのゲームの制作者意図、またはこのディープウェブあえて検索に引っかからないところになぜこのゲームデータを置いたのかという理由どころか、このゲームの正式タイトルすら分かっておりません。ただですね YouTube では、このデータのファイル名からサッドサタンというふうな形でこのゲームは呼ばれております。でねこれのプレイ動画がどんなやつかって言いますと、ただねあの不気味な道とか建物を前に開けてる道をこの主人公の視点で歩くだけなので、映像のクオリティが高いわけでもないんだよね。で特にシナリオで何かが起こるとかっていうわけじゃないの。ただ得体の知れない建物の中を歩いていくだけなんだけれども、なんていうのかな、こうに人間の心の中のベーシックなところにある恐怖心とか不安感を煽るような要素がねうまく取り込まれてるのよ。でなんて言えばいいの、こうあの音楽とかも特に流れてるわけじゃなくって、もう本当にさまざまな意味でただ単になんとなく不気味っていうのを体感できるんだけれども、ただこれただ歩いてるだけの映像なんですけれども、これね心が疲れてる時にねうっかりこれ見ちゃったらねちょっとやばいんじゃないかなっていう感じすらも覚えるゲームでございます。サッドサタンでございます。で一応ですねこのサッドサタンのプレイ動画を上げているオブスケアホラーカマーによりますと、ゲームを進めていくとある程度のペースで謎のテキストを羅列したファイルがデスクトップにいきなり現れるそうで、しかしねそのねテキストの意味もね全然わからないんだって。でまあ制作者のね、意図が全然不明なままなので、それも含めてちょっと怖いっていうところもあります。でまあ私ねちょっとねこれプレイ動画の方を見たんですけれども、さすがにこれ実際に自分でプレイしようなんてついほどにも思わないゲームでございました。まあ勇気があってですね、かつもし、パソコンがウイルスに感染しちゃったり、あとね精神的にちょっとダメージを受けるようなねリスクの対策もできる方のみにおすすめできるタイトルでございます。一応これね一般だったらね絶対見つけられないんですけれども、この YouTube のチャンネルオブスキアホラカマーの方に行きますと、このデータが格納されている URL 直リンクが出てきますので、本当に勇気のある方 なおかつ精神的にね耐えられそうな自信がある方のみこちらの方を、プレイしていただければと思います。そして続きましてはですね、これちょっとつぶらやファンの皆様方のね忠誠心が試されるんじゃないかっていうねお話なんですけれども、今年のですね11月2日に、東京芸術劇場のコンサートホールでフルオーケストラでウルトラマンの曲が楽しめるということで、ウルトラマンシンフォニーコンサート2015が行われます。でこれなんですけれども、あのイベントに合わせまして、あのウルトラマンの独特なスーツの配色、あのシルバー地に赤のラインで、あのウルトラマンによっては一部ブルーなんだけれども、これの配色とデザインを再現した世界でたった一つだけのバイオリンが会場で販売されることになりました。これが、M78 星雲に合わせてお値段税込み78万円、語呂合わせみたいな価格設定なんだけど、語呂合わせにしたって気軽に出せる、ね、金額じゃないんですけれども、まあ、これが果たしてバイオリンという楽器としては適正価格なのかどうなのかも気になっている方、私を含めて多いかと思います。このたった一本のウルトラマンバイオリンは、コンサート会場で抽選に参加して選ばれた方だけが購入できるそうで、でもしかしさ、これ一本だけしか世界にないっていう風にもう公式でお墨付きなんだから、翌日もう早速プレミアついてしまうかなっていうね、あの予感もいたします。でね、あのちょっとね映像の方はねラジオでお届けできないんで残念なんですけれども、あのバイオリンの本体に開いている F ホールと呼ばれるところがですね、化学特装体の流星マークになっておりまして、弦をスペシウム光線に見立てた配置でウルトラマンが書き込まれている塗装になっております。で楽器の話するとさ、バイオリンとかっていう楽器って、あの塗装の厚さが1ミクロン違うと音が全然違うっていう風に言われてますので、まあ、F ホールもあの普通の F ホールと形も違いますし、この塗装がねちょっと特殊だっていうところで、これ楽器としての価値っていうよりかも、もう完全に造形物としての価値の方が高いように思われます。しかし記念コンサートの目玉グッズがまさかのバイオリンだったということで、これはつぶらやファンの忠誠心が試されてる一品かと思います。ということで以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、今年ハマったあれ、ハマりそうなあれということで、まあ、日本の法律と社会的常識の範囲内でハマってるあれについて皆様よりご投稿をいただきました。まずはこちら、サスケさんからいただいてます。ありがとうございます。沖縄台風が近くなってるみたいですが大丈夫でしょうか、ということでですね、ちょっと天気崩れ始めて、もう明日のお昼ぐらいはね結構ね荒れ模様なんじゃないかっていうね、あの小学校とかのね連絡網の再チェックのメールとかがね結構ねフェイスブックとかにも上がってますので、ちょっと明日あたりはねあの天気荒れ気味かもと思います。サスケさん、最近ハマってるのは野菜ジュースです。毎朝ミキサーで作ってます。健康的。リンゴとゴーヤーと試しにほうれん草を入れてみたらちょっと微妙でした。あ、微妙だったんだ。ほうれん草は量を気をつけた方が良さそうです。基本的にはリンゴとゴーヤーです、ということで、あ、でもリンゴとゴーヤーって結構相性いいみたいですね。私ね、なかなかねちょっとね、あの沖縄にこんなに長く住んでるのにね、未だにゴーヤーちょっとまだ苦手な部分があるので、このね苦味をね何で克服すべきかとね未だに模索しておりますけれども、このジュースでうまいことね、あのリンゴで、リンゴの甘みと酸味でぼやかせるんだったら、ちょっと野菜ジュースから導入したいわ。続きましてはカオルさんです。ありがとうございます。あ、カオルさん初投稿ということでありがとうございます。今年からハマってるというか、いい加減にハマりたいのはダイエットです。脇目も振らずにハマりたい。朝からジョギング頑張ります。明日から頑張ります、ということで、健康にハマるぞって。そう、わかる。明日からなら俺やれるってね思うんですよね。私もね、家にね実は今まで買い溜めたステッパーやら何やらがあるんですね。ヨガマットもあるね。そういえばね、ヨガマットはお昼寝の時にたまに活用してるんですけれども、なんか あの本格的にベッドに入るとこれは本気になっちゃうから、あえてヨガマットを広げてちょっと30分横になろうかなって、すごい言い訳がましい使い方をしてるんですけれどもね。でもやっぱりね、あの継続することが一番ですので、まああのジョギングがねちょっときついっていう時はね、ちょっとなんかあの出勤とか移動の時にちょっと早歩きされるとかでもね、あの普通にあの無理しない範囲で生活の中に導入して、それを長く続けるのが一番かなと思っております。続きましてはひろまよるんさんです。こんにちは。ということで、今年ハマったものというか、つい最近面白いと思って超読み始めた漫画、それは東村アキコさんの主に泣いてますなんです。あ、最終巻も出ましたね。なんですか、超面白いじゃないですか。確か小ネタで紹介されてましたっけね。その時に読めばよかった、私のバカ。東村さんの漫画って中毒になりますね。多分このまま全作品一気読みしちゃうと思います。次はクラゲ姫読みます。ということで、そうだね、クラゲ姫はねまだ最終巻出てないからね、先に主に泣いてますを全巻読み切った後で、ゆっくり楽しんでもらえればと思います。確かにね、あの東村さんの作品の独特のテンションって、あの割とね女性がハマるとね中毒性高いらしくって、あの掲載誌がね、あのクラゲ姫はあの少女漫画雑誌なんですけれども、主に泣いてますとか青年誌にもかかわらず、やっぱり女性のファンがね初めてあの東村さんの作品を読みたいっていうので青年誌買い始めたという方もいらっしゃいますからね、結構ね今のね漫画業界ではあの影響力の強い方かと思います。続きましてはですね、太郎ちゃんからいただいてます。ありがとうございます。なぜか数ヶ月おきみたいなルーティーンで脱出ゲームにハマる時期があります。以前はネットであれこれやって、ほんと夜中も眠れないって感じなのですが、現在はアプリでダウンロードしちゃって、簡単なものをまずやってクリアしたら次みたいな感じでやってます。おかげさんで寝るときについ iPhone 片手にやっちまうから寝れない、えらいこっちゃ。ちなみに現在スクールという怖い系の脱出アプリゲームやってます。これアイコンもめっちゃ怖いから苦手な方は見ない方がいいです、ということで。なるほどね、多分この脱出ゲームにハマる時期を超えたらまた乙女ゲームに行くんだろうなとか思ってます、テヘペロということで。太郎ちゃんは本当にね、あの乙女ゲームのことを何が面白いかとか何がハマるかっていうのはまず太郎ちゃんに聞いたら間違いないということで、私の中ではね、太郎ちゃんは BL 漫画と乙女ゲームのソムリエです、彼女は私にとって、ということで、ぜひぜひね、あの私ねこの怖い系はねちょっと苦手なんで、またですね、あの今度太郎ちゃんタイミング合いましたらラジオの方にご出演いただいて、今この夏一押しの BL 漫画やら乙女ゲームについてお話しいただければと思います。続きましてはエグイザイルさんからいただいてます。ありがとうございます。今年に入ってから友人に連れられてきたジムになぜか僕がハマってよく通うようになりました。お金がかかる分元を取らないとと思って頑張ってマシンで走ったりダンベルを持ち上げたりしています。おかげでビール太りは解消されています。あ、エグイザイルさんビール太ってたんだ。同期の中では腹はへこんでる方です。ただこのまま本格的に深みにはまると筋肉マンになってしまうので、ほどほどにやってます。あ、そんなにマッチョに体は作りたくないんだね。じゃあ適度に、ダイエットにつながればっていう感じなのかな。あ、でも実際にもうそこにお金を入れちゃってるから元取らないとっていうのも一つのね、あの継続する動機にはなるかと思いますね。あのちなみにですね、あのなんだっけ、先々月ぐらいかな、那覇市にその24時間オープンのスポーツクラブがオープンしまして、なんか内地とかではあの今まであったみたいなんですけれども、それの沖縄の、あの店がオープンしてすっごい賑わってるらしいですよ。結局ほら生活時間帯が夜、仕事の人ってジム行く暇がないじゃないですか。だから今まで行けなかった人たちなんかが行ったりとか、あとあの残業の後にストレス解消に夜中に行って走ったりしてる人もいるみたいで、私の友人もですね、明け方近くに一人で行っては走って、で家に帰って、でうまいビールを飲んで寝るっていう人間もいますので、やっぱりね、沖縄の人ってねあんまりスポーツジム通わないのかなって思ったんだけど、この24時間のスポーツジムが大混雑してるっていう話聞いて、あ、 きっかけさえあればやっぱりみんな行くんだなって。ただ私はなかなかね、あの人が見てる中で運動するのって苦手なので、私はちょっとねまだね会員になろうかなっていう気持ちにはないんですけれども、ぜひねうちの旦那様にはねこちらの方もご紹介したいと思いますわ。続きましてはドン大西さんです。ありがとうございます。うちの嫁さんが今パン作りにハマってしまってて、羨ましいじゃん。毎日パン食べさせられてます。美味しいんですけどね。天然で酵母作ってまでやってますって、本格的ですよねこれね。僕はどっちかっていうとお米が好きなんだけどなってかっこ苦笑いって書いてありますけれども、趣味が高じてパン屋を開くことになったらそれはそれで応援したいですということで、いやなかなかねご自宅でね酵母を天然で自分で作ってまでパンをね、あのパン作りされてる方っていうのもなかなかいないので、ドン大西さんの奥様のパンちょっと気になるわ。美味しいのかしら、ね、もし本当に趣味が高じてパン屋さん開くことになったら、私パン大好きですのでぜひですねあのパン屋さん情報を私の方までお寄せくださいませ。で続きましてはですね、本日スタジオにゲストで来ていただいてますけれども、声でのご参加はございません。四国様からでございます。ありがとうございます。私が最近ハマっているあれは水です。地味ですみませんと、いやいや水の味が嫌いで大人になるまで水を飲むことができなかった私ですが、昨年末気まぐれでミネラルウォーターを飲んでみたところ、なんと飲めました自分的には大ニュースです。その時は美味しいとまでは思わなかったため3口ほど飲んだだけですが、今年に入ってもう一度飲んでみたところ、あら美味しいかもと思ってしまい、500ミリリットルペットボトルの半分の量を飲めるようになりました。約250が飲めるようになったんですね。炭酸水にまみれた私の体を浄化するにはきっと必要なもののはずですし、今年は積極的に水にはまりに行こうと思ってますということで、あでもあの私逆に炭酸が苦手なんですよ。なのであの基本的に家にいるときは水か茶です。であのうちのね、あの私がねまだね親元に住んでた時には、うちの家庭内での私のあだ名がチャクレババアっていう、小学生からチャクレババアって呼ばれてたんですね。何かっていうと、もうひっきりなしに急須に茶を入れては日がない一日飲んでるっていう意味なんですけれども、もうそれぐらいね私ね、あのお茶とかそういう飲み物大好きなんですけど、炭酸とあと甘いのがちょっとあんまりいただけないので、逆にね私水が世の中になかったら本当にね生きていけない感じで、うん、水の代わりにねあのスプライトとか出されたら多分泣くと思います特に喉が渇いてる時なので、しここ様はねあのやっとあのお水がミネラルウォーター飲めるようになったということで、ね、ミネラルウォーターもねあの様々なあのものが出てますけれども、自分の好みのミネラルウォーターをね見つけられたら、出会えたら多分ねどんばまりすると思う。自分にねあの合う水っていうののね出会えるか出会えないかで、ね、その後の健康ってね結構ねあの中年世代ぐらいからは影響が出てきますので、ぜひお試しください。続きましてはハリボテッターさんです。ありがとうございます。ガチですみません。僕が今一番面白いと思ってるのがベイビーメタルです。はいはいはいはいはい。友達がすげえハマってるのを最初はバカにしてました。動画勧められてみたけどそれでもわからなかった。ただのアイドルが歌わされて踊らされてるだけじゃねえかと思ってたんですが、ラウドパーク、あのメタルのねすごいねフェスがあるんですよ、ラウドパークっていう。ラウドパークに出た時に生で見て衝撃。歌口パクじゃないじゃん、生歌じゃん、ちゃんと踊ってるやん、バックバンドすげえじゃん。この日キングダイヤモンドを見ようと思って、キングダイヤモンド見ようと思ってたのか、キングダイヤモンドを見ようと思って来たのに、あのバンドがドタキャンしてくれたものでついでに見たって感じだったんですけど、思いがけず面白かった。売り方も他のアイドルとは明らかに違うしということで、今やすっかりです。とにかくライブが最高なので、知らない人はライブ動画を見てほしいということで、確かにすごいよね。あの海外のヘビーメタル専門誌とかでも、ま、あのなんだっけ、今年のニューカマーみたいな新人のメタルアーティストの世界中からね、あの新人でこいつが輝いてるぜっていうのの中に、燦然と ベイビーメタルがいますからね、こんな感じでって、こんな感じでってポーズしてラジオで分かるわけないっちゅうねっていう話なんですけれども、それこそね、もうあのロン毛とかでね、あのロン毛に黒 T のねお兄さんたちのバンドがいっぱいいる中でね、もう紙面的にもねキラキラ輝いてたね彼女たち。もう確かにね、あのバックバンドが本当にすごい人たちがついてるので、これね生で見た方がね絶対にね衝撃すごいと思うんですよね。私も好きよベビーメタルということで、ね、一応私のですね今年ハマったあれということなんですけれども、私ですね昨年から徐々にハマりまして、今年見事にどんばまりしたのがお着物でございます。和服でございますね。でね、あの和服のね変な柄とか変わった柄とか面白い柄の着物が欲しいって思うようになったんですけれども、そもそもそんなの売ってないし、もしね見つけられたとしても軽くね私の月の収入を超えちゃうようなねあのお着物ばっかりなんで、あの絶対手出せないんですけれども、でいろいろと調べたりした結果たどり着いたのが自分で着物を縫うだったんですね。でこれがね思った以上に簡単だったんですよ。私だってあれだもん、高校生の時に家庭科であのねパジャマを縫い上げるっていう時に、パジャマの上着が縫い上がらなくって、下のなんて言えばのこの長ズボン的なものだけを先生に出してめっちゃ怒られたっていうぐらい私裁縫苦手なのよ。だし家にあるあの裁縫道具って本当に100均で買ったようなものしかないんだけれども、それでもね着物って縫えるのね。あとはあの大学時代に9800円ぐらいで買った直線縫いしかしないミシン、これだけでどうにかなるんです。でね、まあ、あのでもね聞いてる方ね、あのいやいや和服ってさ和裁のスキルいるじゃん、難しいじゃんっていう方もねいっぱいいるかと思います。確かにね、あの置物屋さんとかで見るあの反物を和裁の縫い方で縫い上げるっていうのはすごいスキルがいります。でもね、あの今のご時世でもさ、あのそのスキルの状態であのずっと縫われてるじゃない、あの技術のなんか革新とかっていうのないじゃん、画期的な革新っていうのがその着物業界の縫い方でないので、逆に気になって私調べたんですよね。そしたらね、着物って子供とか孫に引き継げるように一旦仕立てた着物縫い目をほどいたらまた合わせたらね一旦の反物状態まで戻せるのね。切られてはいるけれども、それをちゃんとつなぎ合わせたら一旦の長さに戻るようにねなってるのよ、和服のちゃんとした仕立て和裁だとね。で、あのそうするためには和裁の縫い方であの縫わなきゃいけないし、立ち方もちゃんと布目の切り方とかっていうのも決まったメソッドでやらなきゃいけないんですけれども、まあそれは例えば100年200年その着物をね持たせるっていう意味ではそれはとても大切だし重要なあの縫い方なんですけれども、そもそも私ね子孫に引き継ぐような高価な着物を買うつもりはないし、あのお洋服みたいにその時ちょっと面白いじゃんって思った柄の着物を着たいだけなんだよなっていう、だからもう楽できるところは楽して仕立てる方法を、ちょっと探そうかなっていうふうに思っての今のこの結果でございます。見えないところは全部ミシンで縫っちゃってますけれども、あのね本当にあのだんだんね私ね変な柄の着物ばっかり作りすぎててちょっとやばいかなと思って、つい最近本当にあのディズニーのバンビ柄の布地を見つけた時に、いやこれ私大丈夫かなって本気で悩みました。ちょっと今ね買うの保留してるんですけれども、私一応今アラフォーじゃん、アラフォーでバンビ柄の着物って社会が許してくれるのかどうなのかっていうのがちょっと不安で、でももしかしたら買っちゃうかなっていうのがあって、一部一応ねあのもう私ねあの洋裁の方のあの反物じゃなくて洋裁の生地の方でガンガンお着物作ってまして、あのデニムの生地のお着物とか、あと今一番気に入ってるのが不思議の国のアリスのトランプ柄のお着物でございます。まあでもね結構ねあのお着物ってあの反物もそうなんですけれども長さ必要なんですよ。で洋裁生地でも6メートル近くの生地をさばかなくちゃいけないので、ぶっちゃけ夏場は暑さとの戦いになりますから、ちょっと夏場はね制作お休みということで、ただねこの秋あたりからもね、自分で自作のお着物もう一回復活しようかなと思っております。それでアンケートに戻りましょう。続きましてはですね風花さんです。ありがとうございます。私が今更ハマってるのがフレンチトーストです。朝ごはんは必ずフレンチトースト作ってます。でも作り方はとっても簡単なやつなので上等なものではないです。一晩漬け込んだら美味しいらしいんですけど、めんどくさいので超簡単に作ってます。 これ混ぜたら美味しいよとかってあれば教えてくださいということで、いやいや私家でフレンチトーストすら作ったことねえよ。ねえ、すごい、あの毎朝必ず作ってるってすごい、ふうかさんちゃんとしてるじゃん。ねえ、羨ましいわ。でもなんかほら、よくさカフェとかで出てくるフレンチトーストって上からなんかココアのパウダーをかかってたりとか、あとなんか何ホイップクリームが乗ってたりとか、超可愛らしいビジュアルだったりするじゃない。私ね多分ね平屋地かなみたいな仕上がりになると思う、自分でやったらただ焼いて焦げ目つけただけということで。でもねなんかねこのねフレンチトーストのこの突き込む卵液になんかね何だったかな、ちょっとヨーグルトを足したりしてちょっと風味を変える方とかもね結構いるらしいので、なんかねクックパッドにね今ね死ぬほどフレンチトーストのレシピ出てますので、ちょっとふうかさんね面白いなんかちょっと毛色の変わったフレンチトーストレシピ見つけましたら私にもご一報くださいませ。続きましてはメイ様です。ありがとうございます。昔から好きではありましたがここまでではありませんでした。ワチフィールド、にゃんこちゃんのキャラグッズか。新しく勤めてる売り場に毎月新商品が届くので毎月何か買わないともったいないような気持ちになっております。それはどんばまりでございますね。マネーポイント還元率の高い日やカード分割手数料無料やら、新作ノベルティやらヘビロテループをどこで断ち切ればいいのやら、品はいいものばかりなのが救いですけどということで、まあサンリオなりなんなりでねキャラグッズハマっちゃうとね本当に次から次に出てくるよね新商品ね。まあでもね自分のお小遣いの範囲で許されるのであればね、まあそれをね買うのも楽しみの一つ、使うのも楽しみの一つっていうのであればワチフィールドちょっとコレクション続けてみるのはいかがでしょうか。続きましてはこちらハイサイさんです。ありがとうございます。ちょうど最近見たミュージックビデオがきっかけでドハマりしてしまった洋楽の歌手がいます。そのきっかけは YouTube に去年の5月から公開され現在7億再生を超えた、すごいね7億再生を超えたシーアのシャンデリアを見てからです。シーアの切なくも迫力ある歌声に合わせて天才少女ダンサーのマディ・ジグラーが舞う映像に衝撃を受けました。私もこれ見てびっくりした。本当に最初歌詞の意味さえ知らなかったのに繰り返し見ているうちに涙が出てくるほどすごいミュージックビデオだったのです。シーアの他のミュージックビデオも見てその歌声に魅了され、シャンデリアも入ってる CD アルバムを早速購入し毎日聴いていますということで、そうこれに出てくるね女の子のダンサーマディ・ジグラーちゃんはねまだ10代半ばなのにもうこの人本当にすごい才能あるんだなっていうような踊りを、それもねワンカメで長回しで撮ってるんですよ1曲分すごくて。でこのシャンデリアっていう曲のダンスで話題になったんですけれども、シーアさんの最近の曲でもこのマディ・ジグラーさんがやっぱりダンスでミュージックビデオに登場しているということで、こちらの方もすごい話題になっておりますということで、たくさんご回答いただきましてありがとうございます。ちなみにですね次回のアンケートテーマはまあ夏場っていうこともあってね夏バテ対策でもあるんですけれども、俺流健康法ということで、ダイエット目的でも構いません、あなたが生活に取り入れてる健康法を教えてください、食事運動その他何でも構いませんということで、こちらはですねアンケート募集の枠を小ネタ超特急のブログにアップしますのでコメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。明日の体育はジャーゲジョージで集合、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、こちら表紙の方のインパクトがズバ抜けてすごかったですね、平置きの中から私迷わずこれ手に取っちゃいました。作者かなさんの、女の友情と筋肉、つい最近2巻が出ましたということで、まあ皆さんもね書店さんでね平積みチェックされる方だったらもうこの表紙でねもうご記憶の方多いかと思います。もうねこの作品、まあ表紙のインパクトだけで語られることも多いんですけれども、実際に中身を読んでみて、私ですねこれね仕事をしている女性の皆様、まあ仕事しなくてもなんですけれども女性すべてにおすすめしたい作品でございます。 ちょ登場するのはですね、身長が185センチ超え、ハンマー投げの室伏選手並みの筋力と体力を持った、しかし女子力のとても高いいおりちゃん、ゆいちゃん、まいちゃんの幼馴染3人の日常を描いた4コマ漫画でございます。でこの4コマ漫画のこの作品はですね、ツイヨンというツイッターで4コマ漫画をほぼ毎日配信しているサイトの大人気作品なんですね。でこちらツイヨンの作品は、コミック、フィクション、エンターテイメントのコンテンツサイト最前線の方にも作品ごとにまとめられております。で表紙のインパクトも大なんですけれどもね、これね内容がね本当にいいんですよ。まあ、特に主軸となるなんかストーリーがあるわけでもなくて、で、まあ、いおりちゃんはメーカー勤務で、まゆちゃんはブティックの店長で、ゆいちゃんが商社勤務と、それぞれね仕事もね本当にもうそろそろね責任を負わされて大変な時期なんですけれども、恋愛も仕事にも、まあ、地面に取り組んで頑張ってる姿、周りの人たちとのつながり、またね3人の真面目で優しい姿勢、日々の暮らしがね、なんともこれね心にしみるし、読んだ後に本当にこれ読後感としてなんかねそっと背中を押してもらってるような、私も頑張ろう、明日からしっかりご飯食べてもりもり栄養つけてしっかり頑張ろうっていうね、そういうねなんかねとっても前向きな気持ちになるんですよ。でねこれね多分ねお仕事されてる方とかだと分かってくださると思うんですけれども、たまにねバカみたいに突き抜けたポジティブさとか振り切った前向きさの少年漫画とかって正直きつい時もあるんですよ。もうなんかこんなに前向きなのちょっと無理ってね、特にね自分がねこういろいろ忙しかったりとかで疲れてたりする時ってそういうね内容の方が厳しい時もあるんですけれども、まあそういう中でも唯一のバカポジティブさで受け入れられるのは私は島本和彦作品だけなんですけれども、なんて言うんだろうね、こうね押し付け的なポジティブじゃなくって、本当にさっき言ったみたいにこうねそっと背中を押してもらえたり、こう自分がこうなりたいなっていうことをね、なんか声なき声で応援してもらえてるようなね、そんな気持ちになる、で明日もね自分頑張ろうなって自発的に思える作品に本当に久しぶりに出会いましたね。まさかねネット配信の漫画でねこういうのに出会えるとは思わなかったです。ただねこれツイッター掲載前提で絵が描かれてます。なのでこう実際に原稿にペンを入れたりとか、こう紙媒体での発表を前提とされてないものって紙媒体に印刷し直すとちょっとねキメの粗さとかを感じる部分も正直あるのね。だしこのかなさんのこの女の友情と筋肉っていう作品は吹き出しの中のセリフもかなさんの手書きの文字なんですね。なのでそこら辺で例えば手書き文字のセリフ読むのに最初抵抗あるわって感じる方とか、ちょっとねこの絵柄のねウェブ発表なのでこの絵柄の粗さっていうのがね紙の方だとちょっと出てきちゃうんですけれども、これに対してねちょっとね粗くて読みにくいわっていう方もいるかと思うんですけれども、もう私も最初ねそうだったのね。一巻のね3分の1ぐらいまではねちょっとこれなんか目に馴染まないって言い方正しいかな、もう私はそういう風に表現したんだけれどもだと思ったんですけれども、だんだんね物語の中にねこう自分が引き込まれちゃって、そのうちねこの抵抗あるわという部分がね味になって感じてくるんですね。だからねツイッターで毎日更新っていうこの追放のね連載スタイルってやっぱり作者さんにとってはすごい負担が、毎日4コマ1個発表しなきゃいけないってやっぱねすごい大変みたいで、かなさんもねこの作品今現在2巻まで出てるんですけれども、何度かねやっぱりね連載をお休みされて、やっぱストック分をある程度作るためにお休みとかされてるそうなんですね。でねそんな中で2巻もやっと出て、あ次3巻出ないかなって思ってたんですけれども、かなさん最近ですね作品の現在のストック分の掲載を終えたらしばらくちょっとお休みに入られるそうなんですね。ただ書き溜めてる分があって、まだ単行本に収録されてないものもあるので多分3巻は出ると思うんですけれども、現在ですねかなさん、なんと海外にちょっとお引越しされちゃったということで、新規のですね新しい作品の執筆なども特に予定はないということで、 まあでも2巻未収録分のね最近の4コマの作品がまとまって3巻として発売してくれると嬉しいなと思います。この作品が持つ優しさとか温かさに支えられている読者は、日本にいっぱいいますので、ぜひぜひかなさんいつか続きを読ませてほしいと思います。2巻がですね、出たばっかり6月に出たばっかり、2巻の最後にですねとってもびっくりでとっても素敵な展開があるので、読んだことのない方は 1,2 巻まとめてぜひこれご購入くださいませ。これ男女問わずおすすめできますけれども、特に女子はこれ読んでほしいということで、次回私がご紹介しますタイトル、ここで発表しとこうかな。こちら秋田書店さんから出ております鈴木志保さんの単行本読み切り、パレードはどこに行くの。ただしこれ私次回紹介するときに泣かないで紹介できるかどうかね、ちょっと自信がないぐらいギャン泣きした作品でございます。来月はパレードはどこに行くのをご紹介いたします。ということで早くもお別れの時間でございます。1時間早いですね。ということでエイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは8月12日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索してぜひぜひフォローしてやってください。番組中にツイキャスでコメント寄せてくださった皆様、またアンケートご回答くださった皆様、本当にありがとうございます。それでは次回8月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さんさようなら。
さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。私のことを思い出してね。そして愛